皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の22日ということでございまして、日本は春分の日でしたっけ、春の到来ということでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って第361回のポッドキャストをお送りしたいと思いますが、その前にお詫びがありましてですね、360回、つまり先週のポッドキャストが1年に1回ぐらい、あるんですけども、配信サーバーの方がですね、ちょっと調子が悪くて、4日ぐらいですね、配信が遅れちゃったんですよね。で、多分、決まった日に遅れて聞いていただいている方も多いと思うので、気づかなかったという方もいると思うんですが、毎週火曜日の夜に聞くようにしてるとかって方はですね、みたいになったと思うので、お詫びをしたいなというふうに思っております。で、いつもね、サーバーの方の専門的になると、引っ越しをですね、しようかなというふうに思ってるんですが、なかなか大ごとなもんですから、そのままかまけてね、やってしまってるもんですから、もうちょっとそろそろ、ちゃんと考えたいなと思いますので、許していただければなというふうに思っております。僕は無言で、配信を飛ばすということはありえないので、もしですね、遅れることがあれば、少し不調なんだろうなと思っていただけると嬉しいなということと、配信できないときには、Facebook ページの方で、事前に予定されているものはもう公開しちゃってますので、ペースを守りたい方は、それもチェックいただければなと思っております。ということで、今日も張り切っていきたいなと思っておりますが、今日がですね、いつものごとく一番最初に近況の話をして、その次にメインのトピックをお話をします。で、トピックは、サービス業でお客さんにとても良い評価をされている人が邪悪になる時、というテーマでお送りしまして、で、最後に雑談ですね。雑談は、日本人が世界に通用しないみたいな話をね、ちょっとペラペラとしたいなと思ってるんで、シンガポールに、と香港にね、この前渡航しましたので、その旅行機はあまり話さないことが多かったんですが、その渡航機として、向こうで仕入れたお話を皆さんにしたいなと思っておりますので、張り切っていきましょう。じゃあ早速ですね、僕の近況なんですが、これまた、興味ない人は全くないと思うんですけどね、プライベートで言いますと、子供を連れてですね、いちご狩りに行ってきました。いちご狩りっていうと、日本の場合春ですね、早春というか、1月、2月ぐらいかな、2月ぐらいから4月ぐらいにかけてがシーズンで、でもいちごって、ビニールハウスで育てるんですけど、日差しが強すぎると、ドロッドロになっちゃうんですって。だからやっぱり、あまり日差しが強すぎないような、2月から3月にかけてが一番いいと言われているので、毎年この時期に行くんですよね。で、去年のポッドキャストを聞いている方とかは、覚えているかもしれませんが、僕お気に入りのですね、いちご農家がありまして、その方も独立組の、方でね、ご夫婦でいちご園をやっている方がいて、そこにいつも行ってるんですよ。で、むちゃくちゃ美味しくて、甘くてね、あと時間も無制限なんです。よくわからないと思うんですけど、いちごってやっぱ食べ放題である限り、30分間ですよとかいう園が多いんですけどね、そこはもう無制限なんですよ。その代わりに、人数を制限して予約制になっているので、予約を今回も取ろうと思ったんですが、まさかのですね、予約が取れないという初めてのケースでして、なぜかと多分ですね、他のところに比べたら、さっき言ったみたいに美味しいし、時間も無制限ってことがあるから、口コミでですね、めっちゃ広がったと思うんですよ。だから予約をまさか取れずにですね、なっちゃって。で、次の週も取れずにということで、僕あまり空いてる日が、ないもんですから。で、しかもね、4月とか入っちゃうと、いちごたま良くないので、行く日がないということで、しょうがないからですね、そこは今回初めて諦めて、もう少しこう、大手というか、千葉とかね、そういうとこ行くと、巨大ないちご園があるわけですよ。いっぱい人が行くような。そこだったらいいんじゃないかと思って、電話したら予約はできなくてですね、突然来てもらえれば、もしかしたら午前中にイチゴがなくなっちゃうこともあるので、できるだけ早めに来てもらえれば、みたいなことだったんで、あ、なるほど、すげえでっかいビニールハウスなんだなと思って、行ったわけですよ。で、自分の家からは2時間ぐらいかかるので、車に乗ってですね、子供たちもイチゴ、イチゴ、みたいな感じで、盛り上がってですね、行ったんですけど、まさかのですね、行ったらですよ、行って、その入り口みたいなのが並ぶじゃないですか。並んでたら、すいません、もう今日は終わりでーす、みたいなことになっちゃってですね、ちょっと最初ポカンとしたの。要するに、人数がたくさん来ちゃったので、 もう今日は無理ですみたいな話なんですよ。おいおいと。ね、予約は取れないんだってわかりますが、午前中だったら大丈夫って言ってるのに、亡くなっちゃったからですね、えらいショックで、まあ僕はまあそら、ショックじゃないんでしょうけど、楽しみにしてるね、子供の手前ですね、これはないなと思って。で、運用としてはね、まずいと思うんですよ。だからまあ、まずいなと僕もちょっと、なんとかならないのかなと思いながら、ないものはないですから、しょうがないなと思ったんだけど、やっぱり案の定ね、もうちょっとで入れた人とかとね、揉めてるわけですよ、早く言えよとかね。揉めててね、まあこれはいかんなと思ってたんですが、まあまあしょうがないなってことで行ったんですけど、でもね、やっぱ出てくる人とかは美味しかったねなんて言ってることだけ聞かすために行ってね、いちごの匂いとかもプーンとするんですよ。それはね、非常に悪いことしたなと思って、まあまあ多分、遊ぶ時もね、真剣にとよく言ってますけど、真剣にやっとけよという暗示なんだなと思ってですね、ちょっと反省しきりで、ちょっとランチとか晩ご飯だけ、奮発しましてね、美味しいものをせめて、まあ、食べに行ったんで、ちょっと良しとしてくれたかどうかは分かりませんが、まあ、そんなこんな感じでしたね。ということで皆さん、いちご狩りに行くときにはちゃんと予約をしてですね、行った方がいいか。それか、超早く行ってですね、ちゃんと並んでいただければ、僕みたいなね、役に立たないお父さんにならなくていいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで今日のトピックに行きましょう。今日のトピックは、行く前にお知らせがあったな。お知らせというほどでは早すぎますけども、勉強会やっています。で、1月にね、3月に、この前シンガポールやりましたけど、今度6月です。6月18日に、フィレンツェ、イタリアのフィレンツェでやることが決定しています。で、場所も押さえていただきました。なので、続々とですね、もうお誘いをし始めてまして、ヨーロッパ各地からいらっしゃる方がいますし、アジアから、日本からもいらっしゃる方がいますから、ぜひね、ふるってご参加ください。で、詳細はまたおいおいお伝えしますけれども、少なくても6月18日のイタリアなので、前後して旅行とかね、仕事とかお入れになるんだって、今だったらチケット安いでしょうからね、早めに取っていただければなというふうに思いますので、今から知らせておきますね。6月18日がフィレンツェです。またぜひお会いしましょう。ということで、今日のトピックに行きますね。今日のトピックが、サービス業でお客さんにとても良い評価をされている人が邪悪になる時というテーマで送っていきます。で、なぜこういう話をしたいかというのにね、プロローグがございまして、この前、香港に行って、シンガポールに行って、シンガポールから、まあ、中国からトランスファーして日本に帰るというルートを取ったんですけど、香港には4日間滞在して、3日間、私シンガポールに4日間滞在したという、まあ、工程だったんですけどね。で、香港からシンガポールの飛行機が、僕ね、シンガポールエアラインだったんですよ。アナで行ったんですけど、アナって、トランスファーした時って、ね、香港から直行がないので、その間はシンガポールエアラインになるわけですが、乗ったんですね。そうすると、さすが世界一の評価されている航空会社だけあって、機材、つまりね、エンターテインメントがまあすごくて、スターウォーズもあったわけですよ。しかもね、よくありません？大韓航空とか足穴に乗ったら、字幕が、良い映画は英語しかなかったりとか、穴に乗ると映画が足りなかったりとかっていろいろあると思うんだけど、シンガポールエアラインはやっぱりね、機材が充実しているので、人気があるスターウォーズとかね、最新の映画があって、なおかつ字幕もですね、もう10カ国語以上ぐらいあるんですよ。ということで、さすがと思って、まあ見たんですよね。だけど、なんかいろいろね、いろんなことしてて、僕は、シーンがね、途中で終わっちゃって、行きのシンガポールまでは途中までで、帰りの、広州までで、また残りを見るってことで、とにかく、無事、スターウォーズシリーズを見ることができたわけですが、まあ、そんなことどういう意味か。で、見たんですよ。映画館になかなか行かないから、見たんですけど、スターウォーズって見たことあります？ない方はピンとこないと思うから説明していきますけど、スターウォーズの説明するんじゃないですが、簡単に言いますとね、スターウォーズってシリーズを通して、9回の作品なんですよ。で、6回はすでに昔やってて、で、7回目みたいなものを今まさにやっていて、今後、8回目と9回目っていうのをやる予定で、すごく壮大な話なんだけど、通してですね、ダークサイドって言葉が出てくるんです。ダークサイドって言葉が出てくるんですよ。まあ、ガンダムでいうところのこうね、ニュータイプとかね、いろんな言葉があると思いますけど、ダークサイドという言葉がよく出てきて、知らない人わけわかんないから、急にわかりやすく言いますけど、簡単に言うと、なんかすっ ごい力があるね、悪い奴をやっつけるヒーローみたいな人がいたとしますよね。すごい力を持ってるわけですよ。スターウォーズだとフォースって言うんですけど、すんげえ力を持っている、すごい強いわけですよ。強い人が、ヒーローが、欲望とかね、恐怖に負けて、なんかすごい力を持ったまんま、悪者に変わっちゃうという行為を、ダークサイドに落ちるとかって言い方をするのが、まあ前編を通したテーマだったりするんですよね。で、要するに悪い方に落ちた元良い人が、今良い人と戦ったりとか、悪い、ものすごく良かった強い奴が、ものすごく強い悪い奴になるんだけど、ものすごく強くなった新しい良い奴と戦うみたいな、まあことですよ。そういう感じのストーリーなんですが。でね、まあそういうのダークサイドに落ちる。強かった良い奴がね、悪いようになるのをダークサイドに落ちるとかって言い方をして、まあ、結構ビジネスの世界でもこの言葉を使う人って多いんですよ。まあだから今日言うわけですが、ビジネスをしてる時も、なんかね、良い感じだったのに、ダークサイドに落ちちゃうというケースが、まああるわけです。実際あるんですよね。まあ、見聞きすることもありますし。で、別にね、今日言いたいのは、そういう意味で言うと、その、法律を犯してしまうとかね、よりよく調子乗ったりとか、羽振りがいい時を維持するために悪いところに手を染めてしまったりとか、まあ、ね、するとかっていう、法律に犯すとか、倫理的になんか問題があることをするというような、極端な話をしたいわけではなくて、ダークサイドの中にはもっと軽いもの、もうつまりなんか感じ悪いみたいな程度になってしまうこともあるわけで、まあ、今日はそのなんか感じ悪いという範疇の話をしたいなと思ったんですよ。今日はだからなんか調子がいい時にささやかなダークサイドに落ちるという話をちょっと、落ちることがあるよって話をちょっとしたいなと思っています。だからタイトルが、まあ、特にサービス業をしていて、ネットショップもそうかもしれないけど、サービス業をしていて、お客さんにとてもいい評価をされている。つまりなんかいい感じでしょ？これが、邪悪になる時だから、なんか、感じ悪い感じになってしまうという話をしたいなというふうに思います。で、例を出すと分かりやすいので、ちょっとこのエピソードみたいなものを聞いていただきたいんですが、僕はもうものすごく複数の方を複合してこの例を話しています。例えば、語学、英語でも、フランス語でも、中国語でもいいですけど、何かの語学の習得をするような学習サービスを提供しているとしますよね。します。それはサークルなのか、スクールなのか、オンラインレッスンなのか、留学なのかわからないけど、とにかく語学学習の習得サービスを提供しているとして、で、語学ってのはそもそもね、やっぱり頑張らないと、結構頑張らないと成果は出ないじゃないですか。まあまあ、僕は勉強したことないですって人もいるかもしれないけど、まあ、なかなかいないですよね、その人ね。なかなかいないと、ね、いうことで、努力とかね、継続みたいなものは必要だと思う。まあ、学習がいるということだと思うんですよね。で、時間も使う必要があるだろうということじゃないですか。なんだけど、そういう類のサービスをしている人はよくわかると思いますが、人間っていうのはやっぱり楽をしたい生き物だし、欲望というのはもともとそういうもんですから、一定の数の人はですね、一定の割合で、甘い考えの人っていうのはいるわけですよ。いるんですね。いてしょうがないよね。しょうがねえな、本当にっていうんじゃなくて、絶対いるんですよね。だってそもそも甘い考えをしてしまうものなんだから、人間そう思うと、やっぱり自然なもんだと思うんですが、で、ただね、甘い考えをする人がいたとしても、その自分がやっている語学習得サービス、努力をしなくちゃいけないようなね、習得サービスは、自分では役に立つと思ってますから、そういう甘い考えをした人でも、最初からストイックに考えている人でも、ある程度の覚悟を持った人でも差別なくですね、ちゃんと努力をした方がいいということをね、考えてない人には説得というか説明しようとするし、その努力についてね、すごくめんどくさいけれども、そこまでじゃないでしょうみたいな、いうような、こう、その人にとってやりやすい努力の仕方を提案したりとかっていうことをしていくわけですよ。いや、サービスを提供している方はね。ということで、結果的にどうなるかって、そんな真面目にやってれば、やっぱり、頑張る、いいお客さんに恵まれていくわけですよね。楽できますよって嘘ついてね、言うんじゃない、ないから、増えていくということになるわけで、お客さんにも恵まれると。で、そのお客さんは大体自分たちね、自社というか、まあ大体自分でやってるから、自分自身という場合が多いと思うけど、自分自身の価値を認めてくださっていて、まあ評価もすこぶるいいという状況にだんだんなっていくと思うんですね。まあ集客のうまさ、下手さがあるから、 時間軸は変わってくるかもしれないけども、時間軸じゃない、時間の長さは変わってくるけれども、それはまあ、評価が上がっていくということですよね。だからここまでを、まあ、例えばさっきのスターウォーズで言えば、いい人、まあ、ジェダイって言うんですけど、いい、すごく、いい人たちってことになるわけですよ。いい人たちだし、まあ、自分自身も、そのお客さんを見守ってですね、尽くして、サポートしていく良い人という感じになるじゃないですか。良い人と思ってもらってるわけだし、良い人であると価値がある人であるという状況になるから、とても良い力を持った状況になるんだろうなと思うんですよね。なんですが、この辺にですね、この辺まで来てからおかしくなっていくことがあって、まあ、あるあるのパターンを言いますとですね、目に見える現象としては、まずですね、新規のお客様の入りと言いますか、受注率というか、制約率と専門的には言いますけど、がね、結構下がっていくというか、まあ、新規客が減ってきたなーって印象を持つと思いますけど、減ってきたぞという感覚を持ったりすることもあるし、表面的には。あとはなんか、やる気がない、ダメたお客さんとか、軽く考えてる人が増えたなーという印象を受けたりするわけですよ。んと。ちょっと違うじゃないですか、今までと。なんか、んと思うわけですね。なんだけど、既存のお客様たちはすごく頑張ってる人だし、価値観を共有できている人たちであるという状況だから、余計そのギャップが目立つわけなんだけど、これをね、考えたときに、あ、ちょっとライバルが増えたからだなとか、料金を最近あそこ上げたからかなとかね、いろいろこう、外的な要因とか内的な要因で考えていくわけですが、実はこういうときって、まあ、多くはですね、内面的な話だったりすることがあるんですよ。で、どういうことかというと、語学学習をサポートするサービスだとしたらですよ。したら、しつこいけど、お客さんっていうのは自分の思う価値観、つまりどのように考え、どのようなものを目的とし、どのように努力するか、どのような手続きを踏むか、どのようなハウトゥーを、まあ、実行するか、みたいなことに共感してくれてるわけでしょ。だから、なんですよ。で、さらに結果も、当然その頃にはついてきている人が出てきているわけですね。結果が出た人が、つまりいるわけですよ。そうすると、価値観を共有いただける方々の数とか、共有し続けてくれている期間だったり、はたまたその成果が出た人の総数というものが増えたりすればするほどね、自分の価値観は普遍的なものであるというふうに、まあ思うようになるんですよ。俺のものが正しい、私の方法が正しいのではないかじゃなく、正しいのであるという感じになっていくわけですよ。だってすごくたくさんの人が成果を出しているし、それを成果を出すための元となるような提案は自分がやっている価値なわけで、それを実行した結果、それに共感した人がそうなっていってるわけだから、普遍的であるというふうに思っちゃうじゃないですか。思うと、まあ別に思うのは勝手なんですよ。自信を持って仕事することが大事だから当たり前じゃないですか。当たり前なんだけど、でね、こっからが問題で、自分たちの方法が正しくて、そうではない人は、分かっていない人、それが分からない人は分かっていない人だったり、甘いやつだとかね、ひどい言い方をすると、なんてバカな人なんだと。分かってねえなとか、なんてバカなやつなんだ。なんて甘ちゃんなんだとかね。あ、もっとひどくと、まあ、無知なやつだな、無知な人だなと。あと、かわいそうな人だと。あの人は自分の目的を達することはもうないだろうというふうにね、まあ、かわいそうな人だね、みたいな風になっていくんですよ。で、こうなってくると、もうね、ダークサイドじゃないかな、という風に思っていて、なんでかというと、もう聞いてると皆さん、客観的に聞いてるからピンとくると思うんですが、ピンとっていうか、普通にわかると思うんですけどね、勘違いしちゃいけないのは、僕たちだし、皆さんもだし、自分がやってることは、ビジネスなんですよね。ビジネスであって、例えば思想家をしているわけでもなければ、哲学者でもないし、教育者でもないんですよね。ないんですよ。まあもう僕自身がね、教育論を論ずるほど優秀ではないし、そんな玉ではありませんが、新規の人が増えてないなとかね、問い合わせの人が甘い人が増えたなという感覚を持ってる時点でもうビジネスなんですよ。だからね、相談してねというふうに、相談してねというふうに、こう言う時点で、こう、やっぱり、宣伝してるわけですよ。だから、例えば、相談してねと言っててもね、結局は私はね、 やる気がある人だけ相談せよと、だから絞ってるんだよとかね、いや僕らも暇じゃありませんからやる気がある人とだけやりましょうみたいなこととか言ってますからとかって、もういくら言ったっていくら言ったってウェブサイトを作り、またはブログを書き、はたまたソーシャルメディアで投稿してということをしてですね、不特定多数の人に自分の活動を論じている時点でですね、相談してっていうふうに、まあ宣伝してるんですよね。してるんですよ。なのにですね、さっきのその自分の価値、提案しているものに共感する人たちの量とか、その共感してもらってる期間とか、はたまたそれによって成果が出た人の数、総量が増えれば増えるほど、なぜかその価値観に合わない人は、お呼びじゃねえんだよというふうに考えてしまう状況になるんですよね。これはね、もう邪悪だなと僕は思っていて、あ、まあ、ちなみに、後で説明しますが、後で言わなくてもいいか。僕もね、こういう状況にはサービス業やってますので、過去でね、8年間で2回ぐらいね、1.5 回ぐらいかな。すぐ気づいたこともありますね。1.5 回ぐらいなったこと、1回は結構ひどかったんですが、なったことがあるんです。で、なかなか気づかないんですよ。僕の場合は、こう、邪悪になってるなぁと、ダークサイドなんて言葉、今たまたまスターウォーズ見てから言ってたけど、その時はそんな言葉使ってませんが、あ、これやばいなぁ、俺と思ったのは、やっぱり気づかなくてですね、自分が今やってることと、過去にやってること、たまたま僕は、オンラインで、ね、人と対話をする仕事をしてたから、デジタルデータで、まあ、例えば具体的に言うと録音ですよね、録音とかを聞いて、自分がいかにその辺が変わったかってことがね、もう分かったんですよね。だから、これはすごい変わってるなと思ってだいぶ気づいていったんですが、なかなかね、本人は気づかないもんなんですよね。そのダークサイドに自分が落ちるまでは、つまり邪悪になるまではね、結構価値観を共有できるように努力を自分もしようと思っていたし、向こうの、要は相談してくれる方々が1回、2回、3回喋ったことがあるかどうか別として、なんか価値観、相手の方の価値観がどういうものかってことを知ろうという努力は少なくともしているし、すり合わせをすることで、お互いの価値観がクロスするところが、お互い努力ができるということに合意ができればですね、いいんじゃないかという意味で、いろいろこう試行錯誤したりとか、まあそれこそ傾聴というかね、話をよく聞いてみたりとかっていうふうにして、まあ欲望あるわけだから、だって楽して儲ければ一番いいことはもう当たり前なので、それを認めた上でね、理解した上でそのすり合わせをしていくってことをしているのに、当たり前にしているのに、つまりみんな違って当たり前だという考えでやってるんだけれども、なぜか、素晴らしい価値を提供しているという実感があればあるほどね、こんなに皆さん頑張ってるのに、お前舐めんじゃねえよみたいになるんですよね。なるということがあって、わからない人はかわいそうな人だみたいな、残念な人だみたいな感じに、なんか変わっていくんですよね。だからまあ、これは僕の例も交えて説明したしね、いろんな人の例を今混ぜて言いましたから、一人二人の例ではなくて、結構なるなというイメージが僕はあります。なので気づいてない人もいるので、例えばね、人から距離を取られているなと、なんとなく感じたりとか、新規の制約率がちょっと落ちてるなとかね、思ったりとか、何か自分に言いにくそうにしてるなってシーンが多かったりすると、まあ、結構、とかね、あと自分が問い合わせをしてきた人、つまり自分の中と外って感じで、外の方に対する批判が増えているなというふうに自分でなんとなく思うときはですね、そうなってる可能性がすごくあります。だからダークサイドになることがあって、まあ僕もしつこいですが、そんなことは僕はならないってことじゃなくて、もう昔なったから言ってるわけだ。まあそこまであいつバカだなんて言ってませんよ、もちろん。だけど、性格的にそういうのはあんまり言わないのでね。だけれども、でも、やっぱり、その自分が提供する価値みたいなものを共感してくださる方が増えたりとか、応援したいなと思う人たちが増えれば増えるほど、そこの外にいる人っていうのが、まあ、批判的に見えるというか、ってなってくるわけで、まあ別にそれはいいのかもしれないけど、つまりビジネスをしていく上では、やはり、よろしくない状況にどうしてもなるのでね、やっぱいいことあんまないんですよね。だからちょっとそうなってる人は気をつけた方がいいかなという思う今日は提言ですね。でちなみにちょっと補足をしていくとですね、ダークサイドって言葉はさっき言った通りスターウォーズ見たからおと思って言っただけであって、まあ元々は多分こういうのってなんていうのかな、認知バイアスとかって専門用語で言ったり、まあバイアスというのはね、 よく使う言葉だと思うけど、認知バイアスとかつってね、その一貫性のバイアスだったりとか、何だったかな、集団同調性バイアスだったっけ、同調性バイアス、まあ、周りに合わせ、周りと同じでなければ周りの意見に左右されてしまうような状況だったり、自分が一回良いと思ったものはずっと良いと思い続けないとバランスが取れなくなるというようなものを一貫性バイアスと言ったりするんですが、そういうバイアスがね、自分にかかっている状況なのかもしれませんね。だから周りで相談をせっかくしてくれた人に対して、いくつか何かを言われただけでダメって烙印をしたりとかっていう状況があるのかなと。あとはいくつかの、これが一番問題なんだけど、いくつかの成功例、成功体験みたいなものが自分の、まあ、アドバイスだったり自分のサービスによって行われた、成功体験いろいろあるでしょ。例えば何か、何でしょうか、語学が成績がアップしたとか、もしくは喜びを持ってコメントしてくれたとか、いろいろあると思うんだけど、そのいくつかの成功体験だけでですよ、それ論理的に証明できてないんだけれども、もう自分の提案が論理的に正しいから、普遍的に正しいから、言葉が変になっちゃう。論理的に証明できないんだけど、普遍的に正しいんだというふうに思い込んでしまうようなものっていうのは結局、一貫性のバイアスをかけてしまったりとかいう元になるというか、まあ、自分のその成功体験いくつかのだけで、普遍的な成功に思ってしまうっていうのは、何でしたっけ？正常性バイアスか。正常性バイアスとか、あと、ハロー効果とかって、まあ、言うんだけども、みたいなふうに思ってる場合もあるわけですよ。だからまあ否定も肯定もしませんよ。否定も肯定もしませんが、いわゆる新興宗教だったりとか、家族主義だったりとかね、自己性啓発のプログラムだったりみたいなものもに近いというか、いうところになるわけですよね。だからあまりにもいいサービスを信念を持って提供していると思っている人は人ほど、この辺は注意が必要だし、まあ、惰性で仕事しているとこうなるところもあるんだけれども、特にサービス業の方はね、なりがちなので、昔、ポッドキャストもこれ言ったことがあると思うんだけども、結構あるあるなんですよね。まあ、さっきの話、ハロー効果じゃないけど、それだけの例を持って全員のなるとは僕は言うつもりはもちろんないし、わかりませんが、なるケースがね、多いので、ちょっと聞いてほしいなと思う。だから、周りがバカに見えるとか、新規客が実は減ってきているとか、なんか不安とか怒りが なぜか自分にあるとかね、いう場合は広めたいと思ってるくせに認めてくれなかったり賛同してくれない人を非難するという幼稚な状況になってるかどうかをね、よくチェックいただけると、まあまともにいられるんじゃないかなというふうに思いました。まあしつこいけど、特に頑張って仕事をする人にはね、こういう方が多いですから。だけどそういう自分がね、そんな幼稚な状況になってないかどうかをよく見ていただければなと、ダースベイダーにならないように気をつけたいなというところですかね。はい、じゃあ今日のトピックはそんなところでございますが、まあまあ気をつけていきましょう。なんかね、私どうなんでしょうかっていう人はもちろんメールをください。で、今日の雑談ですが、今日はね、シンガポール、香港、渡航記その2ということで、旅で得た中身をね、いろいろお話をつらつらとしていきたいと思うんですが、今日はね、どうしようかな。まあ、シンガポールまた話ですけど、シンガポールはね、世界の、アジアのおへそというハブの機能は十分果たしていると思いますけれども、その、シンガポールでですね、実はいろんな人に僕、勉強会でも会いましたけど、それ以外でもお会いした方がもちろん何人かいて、何人かってか、一人いてですね、今日言うのはその一人の一言聞いた話なんですけど、その方はですね、実は企業当初にね、僕8年ぐらい経ちますけど、企業当初にまだもちろん不安でいっぱいだった頃にですね、信頼してくれて、ウェブの仕事を任せてくれた人がいるんです。任せてくれた人がいます。で、その人はもちろんそういう方々って何人か当時いてね、僕にとっては恩人なんですが、その方々の中の一人がね、シンガポールにいらっしゃるんです。まあ、S さんとしておきましょうか。仮にシンガポールにいらっしゃるんですよね。で、当時も海外のことをすごくたくさん教えてもらった記憶が、当時海外に練り歩いたりしてませんでしたからね、よく分かんなかったんで、いろいろ教えてくれて勉強させてもらったというのももちろん覚えてますけど、そんな方とですね、久々にね、もう7年ぶりぐらいでしょうか、お会いした、スカイプで喋ったことはその途中でも何回かあったんですが、本当に久しぶりにシンガポールでしかもお会いすることができて、僕にとってわー久々ですねって感じでね、お互い何してんのなんて話をいろいろこうしてた。何してんのって僕は変わってませんが、 してたわけですよ。で、時にね、まあ、いろんなまた話を教えてもらってたんですが、僕はすごく聞くから教えてくれたんでしょうけどね、それもあるけど、教えてもらった時に、まあ、いろんな経験なさってる方、今はね、今は、シンガポールで人材紹介会社を、の社長をやってる人なんですよ。で、その話を当然いろいろ聞いてたんだけど、ASEAN でね、人材紹介会社をしてると、皆さんどういうイメージ持ちます？ちょっと詳しければ、業界になければね、ちょっと詳しければ、ASEAN だったら、とにかくアジアの就職って流行ってますから、向こうの企業、日系企業とかに、日本人の方を斡旋するというようなイメージ持ちません？そういうサービスいっぱいあるから、そう持つし、いっぱいあるじゃないですか。で、ちょっと経験がなくてもアジアでチャレンジしようみたいな啓蒙が行われてるわけだから、そういうことかなというイメージを僕は持ったんだけれども、全然違って、日本人はもうほとんど、つかほぼですね、ほぼ扱ってないそうです。扱ってないそうです。まあ日本語もだから使わないわけですけれども、で、理由を聞いたらね、面白い話を聞けたんで、これは今日シェアしたいと思ってて、一つはですね、まあ、シンガポールという国自体が、まあ、みんなが魅力を持つ国ですよ。日本以上に魅力を持つ国なわけだから、行きたいでしょ？行きたいときに、日本人が行くときにですね、ビザの条件がすごい厳しくなったんですって。まあ、タイとかも最近とても厳しくなりましたけど、厳しくなったと。どういうことだと、まあ、単純に言うとスキルだったりとかが伴っているかどうかもそうだけど、もうとにかく年収がね、たくさん払う人じゃないと、ビザが降りにくいんですって。ちゅうことは、で、そこを言うところで日本人を最初にしたいのは日系企業じゃないですか。だけど、そういう日系企業がそんな高い年収をね、払える人というのは、ポッとアジアで僕チャレンジしたいですなんて人じゃなくて、やっぱそれなりのスキルがないと、50万、60万の月給って払えないじゃないですか。だから、相当なスキルがなければ、雇えないっていう応募が多いんですよ。ビザも出さなくちゃいけないから、スポンサーとしなくちゃいけないから。って考えていくと、そうなる、どうなるかって言うとね、そんな人はいないとは言いませんけど、ただでさえ少ないマーケットというか、その人数が、応募人数が少ないのに、募集のね、条件が高いのに、応募人数ばっかり多くなっちゃって、スキルが足りないって人が出るんですよ。例えばアメリカの J1 ビザとかもそうなんだけど、応募は多いけど、スキルに見合う人がほぼいない、スクリーニングで終わっちゃう感じで、めちゃくちゃ効率が悪いんですよね。となると、ビジネスとしてはやはりそういう選択はしなくなる。というのがまず一つですね。で、次に、じゃあ外国の企業だったらいいんじゃないかってことになるんだけど、で、外国の企業になるともっと条件悪くて、そのね、採用される時の条件が、もう日本の人たちが評価されている条件と全然違うので、そもそも入社できなくて、そういうのもやっぱスクリーニングばっかりになっちゃってダメなんですって。ちなみにだからそうなると、日本で、僕ちょっと日本合わないから飛び出したいですみたいなのってね、よくある話だかもしれないけど、もう少なくともシンガポールではそういう仕事はもうないわけで、機能しないんですよ。で、話戻しましょう。で、僕はね、その日本人が評価が通用しないって話が一番気になったので、じゃあね、その、外国の企業だと求人はもっと多いわけじゃないですか。日本企業よりも数が多いですからね。なると、外国の企業、欧米です。主に欧米の企業とか、現地の優秀な会社かもしれないけど、まあ、欧米の企業だったら、採用が多いわけ。応募が多いから、いけんじゃないの？日本人優秀じゃんと思ってね、いろいろ聞いてみたら、語学はもちろんできる人が今では多いですからね。いけるということだけど、やっぱ無理だと。どうなるかって言ったら、どういうことかというと、外国のね、企業が、評価している評価軸っていうのと、日本企業が評価している評価軸があまりにも違いすぎて、つまり何かの評価をされたことがある、もともと何かの評価をされている人を、その評価をされている人が欲しいですという募集の仕方を外国企業はするので、もともと評価をされていないものを評価されている人を欲しがるから、日本企業出身者だともう多重能力の問題じゃなくて、その基準が違うから採用されようがないという話なんですよね。ちょっとよくわかんないと思うから、簡単に言うと、陸上のですね、短距離の選手がいたとします。で、100メートル走をね、やってる人がいたら、100メートル走を欧米企業は、何秒で走ったかというタイムの短さで競うような競技の仕方をしているとして、日本の陸上競技大会だと、フォームの美しさの総合点数で競っているという感じですよ。だから、実は100メートル走を10秒を切る秒数で走っていても、そのフォームで評価されてた人が日本人にいたとすると、 外国企業は10秒を切る人を求めてますって言われるんだけど、10秒を切るような評価基準をクリアしたことがない。クリアしてるんだけど、評価基準がなかったから、そういう実績を語れないので、計測したことがないみたいな話になって、採用されようがないと、入ったらうまくいくかもしれない人でも採用されないというようなからくりがまああるんですって。まあ、正確に伝えているかどうかわかりますよ、この感覚。だから、日本人はもう無理っす、みたいな話になるんですって。で、もちろん、大きな、なんていうかな、なんていうかな、古代に言ってることもあるかもしれないけれども、おおむねそんな感じなんですよ。じゃあ、僕がね、いや、そうするとあれっすか、と、日本企業のサラリーマンは、欧米企業でシンガポールに来てチャレンジはもう無理っすかと。まあ、アメリカに行くとかヨーロッパ行く方法もあるけれども、無理っすかって話をまあしていたときに、まあ全然無理ではないんでしょう。それこそバイアスでね、いろいろな人がいると思うんだけども、おおむね、もう無理であろうと。じゃあどうしたらいいんですかって聞いたら面白いこと言ってて、僕もそれ思いついたんですが、日本人は、日本人の会社で評価されるということに関して長けてるわけだから、日本の会社で上り詰めろと。頑張って。その評価でどんどん頑張って出世しろと。で、ある程度の実力、つまり社長になる必要はないけれども、実行の権力を手に入れてですね、つまりアジアとか世界中で席巻する会社になるように頑張れよと。その会社として世界を席巻すれば、ルールがこちら側に振り向くので、80年代の日本がイケイケの時は世界中の会社がね、日本のルールに従おうとしたわけで。で、やるしかないんじゃないっていう当たり前の話をしていましたね。だから、もちろんそういう力がある会社に入るって方法もあるかもしれないけど、っていうことをおっしゃっていましたね。だからまあ、世界で戦ってる会社って僕わからないけど、部品メーカーとかね、部材メーカーとか、いろいろある会社の社員の人たちは、ルールとか評価軸は日本のままだとしても、おそらく戦えているというふうに言えるんじゃないかなというふうな話をしてたので、結構ね、ああ、そうなんだろうなと思って、ちょっと聞いていましたね。だから結局これって、誰のルールで戦ってるかって話じゃないですか。よくね、英才教育、子供の英才教育はグローバル化して、どうのこうのとか、シンガポールのいい学校に行ってとか、インターナショナルスクールに行って、最後アメリカの大学でって言い方をする方がいるけど、これも評価が分かれるところで、すべてが僕は正しいと思ってます。子育てについて論じれるわけじゃないからね。知識お化けみたいなところは僕あるんですが、結局どのルールか、つまりアメリカの大学を出て、アメリカの大学を出た後のルールで戦うんであれば、アメリカの大学に行けるためのレールで、教育をするべきだということになるでしょ。だけど、例えば日本のドローカルの会社に入って、出世で上り詰めて、世界を席巻するみたいな仕事ぶりをするというルールで戦うんであれば、日本のいい学校行った方がいいみたいな話になるわけですよ。まあ、わかります。もう日本の、その全ての力が弱ってしまえばまた別だけど、日本と名前がつくものが全部相対的に弱るわけはなくて、国力が弱っても企業は一つ勝ってる場合もこれからあるだろうしね。国ばっかり強くて企業は弱ってることもあるだろう。まあそうわかりませんが、みたいな話で、どこのルールで戦うかって話を、どこのルールだと自分が有利か、有利なルールで戦うってことになってくるので、僕はよくね、海外に無理して日本に座しながらね、無理してグローバル化をして物を売るんではなくて、日本の1億にまだ人がいるわけだから、そこに商売仕掛けた方が、成長できるんじゃないか。その現象を持って、チャレンジという意味で外に出た方がいいという話をよくすることが、僕もあるんですが、みたいなことで、どのルールで戦うと自分が戦いやすいかというのは考えた方がいいなと、教育でもね、商売でも、就職でも、なんでしょうね、進学でも、と思ったりも、しますよね。だからアメリカの大学出た人が、日本に戻ろうと思っても、日本企業ってアメリカの大学出身者ってあまり評価しないんですねって、苦虫潰したみたいに言ってる女の子が過去、女の子って女性がね、いらっしゃいましたけど、まあそれも一緒で、ルールが違うところで戦おうとすると、途端に無能者になるみたいな話って、やっぱ未だにあるのかなと。グローバルで戦うためにはってよく言うけど、あれっていうのは欧米企業という意味じゃないですか。それはなぜかというと、欧米企業は今スタンダードだから、っていうそこのルールでっていう意味だと僕は思っていて、ってことですよ。まあまあ、ってことで、いろいろね、シンガポールというね、おへそにいると、いろんな見方ができてですね、面白いなと思った一幕だったのでお話をしました。なのでまあまあちょっとどういう国かとかマリーナ・ベイ・サンズがどうのでねとかって話はもちろんしようかなと思ったんだけども、やっぱり聞いた話が一番面白いのでね、皆さんもね、そういう意味では現地にいらっしゃる日本人の方で、駐在1年目ですとかっていう人だといまいちピンとくる話ができない。長くいる人はすごく深い話ができるし、根付いていらっしゃるとね、両方のいいところ悪いところをものすごく客観的に分かっている方も多いので、まあ、中にはね、日本を捨てたからこそ、自分の一貫性を守るために日本の批判をすごく一生懸命する、ネガティブキャンペーンをするということで、 自分の自己承認というか自我を確立するような方ももちろんいらっしゃるんだけれども、そうじゃない方だってもちろんいっぱいいるから、そういう方と会いに行くだけでもね、特にアジアって近いから価値があるんじゃないかなと僕は思いますよ。今は商売関係ないですからとか、ビジネスをするつもりはないですからとか、なんかシンガポールって観光地ないでしょっていうんじゃって、あまりまで、まあ、観光地なんてね、Google は、まあ、僕は観光地に感動しなくてつまんねえやつだっていつも怒られるんだけども、ストリートビューで見れますから、よほどね、グランドキャニオンとか、うわーって思うんだったらまた違うかもしれないけど、面白いんでね、そのためだけでも行ってみたらいいんじゃないかな、というふうに思ったり、しますね。それがあっても、僕もアブローディングってサイトを作ったわけですが、まあまあ、またこのゴールデンウィークとか、夏休みに旅行されている方は、行く予定がある方はね、計画いただければいいんじゃないかと。で、現地の人に会いたかったら、アブローディングを使ってもらってですね、調べてもらってもいいと思うし、なんつうんだろう、イタリアにね、一緒に行くとそういう人がいっぱい来ますから、結構ね、4、5年は刺激が維持できるようなきっかけになるんじゃないかと思いますから、交通費が無駄にならないんじゃないかなと思ったりもしますね。はい。逆にね、アメリカにいらっしゃる方とかヨーロッパにいる方ってこれ聞いてるかもしれませんが、あえて言いますと、僕いろんな方と喋りましたが、やっぱりその国に根付いているとその国の価値観に固定されていくので、特にアメリカの方は僕はアジアの諸国は行かれた方がいいと思うし、ヨーロッパの方も行かれた方がいい、東の端だったり西の端だと思うんだけどもと思うし、逆に日本でアジアとヨーロッパばっかり行っている方は南米とかにも行かれた方がいいんじゃないかと、行ってない僕は言うのもないというふうにしていくといいんじゃないかなと思うから、アメリカにいるから世界中を知ってるわけではなければないし、シンガポールにいれば世界中が見えてるわけでもないということがあると思いますからね、そんなふうにみんなでシェアできると楽しいですね、ということで今日は話し終わりたいと思っております。はい、それでは今日も以上で終わりましょう。あとはなんかね、相談があれば、無料相談をやっております。で、ポッドキャストを聞いていただける方は僕が直接対応してますので、連絡をぜひください。無料相談はコンテンツラボと検索したサイトから申し込みのフォームがありますから、ご連絡いただければ僕が必ず目を通します。で、2日ぐらいかかりますかね。多分ぐらいでお返事ができると思うので、送ってください。あとは、ウェブサイトを覗くといろんな方の、海外の方のインタビューも載ってますから、ぜひチェックをしていただければと思っております。はい、それでは今日もこれで終わりましょう。皆様、だいぶ春になってきましたので、また来週はもしかするともう7月、4月じゃないの？あ、違った。3月末ですね。ということで、春に向けて頑張っていきましょう。ありがとうございました。